師範の末に日光は三条に聞いてみよう。勝負党だと昔言われた人もこの男であろう。姫君がここにおいでになるのであろうかと思うと気がせいて、そしてまた不安でならないのであった。幕のところから三条を呼ばせたが、熱心に食事をしている女はすぐに出てこないのを右近は憎くさえ思ったが、それは勝手すぎた話である。やっと出てきた。どうもわかりません。九州に20年も行っておりました。やし、私どもを知っておいでになるとおっしゃる今日のお方様、お人違いではありませんか？という、田舎風に真っ赤な貝練りを下に着て、これも体は太くなっていた。それを見ても自身の年が思われて、右近は恥ずかしかった。もっと近くへ寄って私を見てごらん。私の顔に見覚えがありますか？と言って、右近は顔をその方へ向けた。三条は手を打って言った。まあ、あなたでいらっしゃいましたね。嬉しいって、嬉しいって。こんなこと。まあ、あなたはどちらからお参りになりました？奥様はいらっしゃいますか？三条は大声を開けて泣き出した。昔は若い三条であったことを思い出すと、このなりふりに構わぬ女になっていることが右近の心を物哀れにした。おとどさんはいらっしゃいますか？姫君はどうおなりになりました？あてきといった人は？と右近は畳みかけて聞いた。夫人のことは失望をさせるのが辛くてまだ口に出せないのである。みんないらっしゃいます。姫君も大人になっておいでになります。何よりおとどさんにこの話を。と言って三条は向こうへ行った。九州から来た人たちの驚いたことは言うまでもない。夢のような気がします。どれほど恨んだか知れない糧にお目にかかることになりました。おとどはこう言って幕のところへ来た。もうあちらからもこちらからも隔てにしてあった屏風などは取り払ってしまった。右近もおとども最初は物が言えずに泣き合った。やっとおとどが口を開いて、奥様どうおなりになりました？長い年月の間夢にでもいらっしゃるところを見たいと大願を立てましたがね。私たちは遠い田舎の人になっていたのですからね。何のご様子も知ることができません。悲しんで悲しんで。長生きすることが恨めしくてならなかったのですが。奥様が捨てておきになった姫君のお顔いい顔を拝見しては、このまま死んではご世の騒ぎになると思いましてね。今でもお守りしています。おとどの話し続ける心持ちを持っては、昔あの時に気後れがして知らせなかったよりも、幾倍かの辛さを味わいながらも、絶体絶命のようになって右近は、お話ししても甲斐のないことでございますよ。奥様はもう早くお隠れになったのですよ。と言った。三条も混ぜて、三人はそれからむせ返って泣いていた。日が暮れたと騒ぎ出し、おこもりをする人々の灯明があげられたと宿の者が言って、寺へ出かけることを早くと急がせに来た。そのために双方ともまだ飽き足らぬ気持ちで別れねばならなかった。ご一緒にお参りをしましょうか、とも言ったが、双方とも供の者の不思議に思うことを避けて、おとどの方では、まだ豊後之助にも事実を話すままがないままで同時に宿坊を出た。右近は人知れず九州の一行の中の姫君の姿を目に探っていた。そのうちに美しい後ろ姿をした一人の非常に白をした様子で、夏の初めの薄絹の一重のようなものを上から着て、隠された髪の隙影の見事そうな人を右近は見つけた。お気の毒であるとも、悲しいことであるとも思って眺めたのである。少し歩き慣れた人はみんな楽々と上の御堂へ着いたが、九州の一行は姫君を介抱しながら坂を登るので、初夜の勤めの始まる頃にようやく御堂へ着いた。 御堂の中は非常に混雑していった。右近が取らせてあった小こもり部屋は右側の仏殿に近いところであった。九州の人の頼んでおいた僧は、無勢力なのか西の方の間で仏殿に遠かった。やはりこちらへおいでなさいませ、と言って、右近が召使いをよこしたので、男たちだけをその方に残して、おとどは右近との会交を簡単に豊後の助へ語ってから、右近の部屋の方へ姫君を移した。私などつまらない女ですが、ただいまの太政大臣様にお仕えしておりますのでね、こんなところに出かけていましても不都合は誰もしないであろうと安心していられるのですよ。地方の人らしく見ますと、生意気にお寺の人などは軽蔑した扱いをしますから、姫君にもったいなくて、右近は詳しい話もしたいのであるが、仏殿の境越えの大きいのに妨げられて、やむを得ず仏を拝んでだけいた。この方をお探しくださいませ。お会わせくださいますとお願いしておりましたことをお叶えくださいましたから、今度は源氏のおとどがこの方を子にしてお世話をなさりたいと熱心におぼしめすことが実現されますようにお計らいくださいませ。そうしてこの方が幸福におなりになりますようにと祈っているのであった。国々の参詣者が多かった。大和の神の妻も来た。その派手な参詣ぶりを羨んで、三条は仏に祈っていた。大慈大悲の観音様、他のお願いは一切いたしません。姫君を第二の奥様でなければ、この大和の長官の夫人にしていただきたいと思います。それが事実になりまして、私どもにも幸福が分けていただけましたときに厚くお礼をいたします。額に手を当てて念じているのである。右近はつまらぬことを言うと苦々しく思った。あなたはとんでもないほど田舎者になりましたね。中将様は昔だってどうだったでしょう。まして今では天下の政治をお預かりになるおとどですよ。そうしたお盛んなお家の方で、姫君だけを中央官の奥さんという、二段も三段も低いものにしてそれでいいのですか？というと、まあお待ちなさいよ、あなた。お都度様だって何だってダメですよ。第二の親方の奥様が清水の観世音寺をお参りになった時のご様子をご存知ですか？帝様の身行きがあれ以上のものとは思えません。あなたが思い切ったひどいことをお言いになりますね。こう言って三条はなおお祈りの合掌を解こうとはしなかった。九州の人たちは三日三度することにしていた。右近はそれほど長くいようとは思っていなかったが、この折に昔の話も人々と支度を持って寺の方へ三日間参道すると言わせるために僧を呼んだ。雑用をする僧は願文のことなどもよく心得ていて、素早くいろいろのことを済ませていく。いつもの藤原の瑠璃君という方のためにお経をあげてよくお祈りすると書いてください。その方にね、近頃お目にかかることができましたからね。その願果たしもさせていただきます。と、右近の命じていることも九州の人々を感動させた。それは結構なことでしたね。よくこちらでお祈りしているせいでしょう。などとその僧は言っていた。御堂の騒ぎは夜通し続いていた。夜が明けたので右近は知った僧の坊へ姫君を伴って行った。静かに話したいと思うからであろう。質素な風で来ているのを恥ずかしがっている姫君を右近は美しいと思った。私は思いがけない大きなお屋敷へお勤めすることになりまして、たくさんな女の方を見ましたが、殿様の奥様のご器量に比べて良いほどの方はないと長い間思っていました。それにお小さいお姫様がまたお美しいことはもっともなことですが、そのお姫様はまたどんなに大事がられていらっしゃるか、全く幸福そのもののような方ですがね。こうしてご質素な風をなすっていらっしゃる姫君を、私は拝見して、その奥様や二条院のお姫様に、 姫君が劣っていらっしゃるように思われませんので嬉しゅうございます。殿様はおっしゃいますのですよ。自分の父君の帝様の時から宮中の女房やお妃、それから以下の女性は無数に見ているが、ただいまの帝様のお母様のお妃のご美貌と、自分の娘の顔とが最も優れたもので、美人とはこれを言うのであると思われるって、私は拝見していて、そのお妃様は存じませんけれど、お姫様はまだお小さくて、将来は必ず優れた美人におなりになるでしょうが、奥様のご美貌に並ぶ人はないと思うのですよ。殿様も奥様のお美しさの価値を十分ご存じでいらっしゃるでしょうが、ご自分のお口から最上の美人の数をお入れになりにくいのですよ。こんなこともお言いになることがあるのですよ。あなたは私と夫婦になれたりしてもったいなく思いませんか、などと冗談をね。お二人の揃いも揃ったお美しさを拝見しているだけで命も伸びる気がするのですよ。あんな方はあるものでもありません。私がそんなに思う六条院の奥様に、どこ一つ姫君を劣っていらっしゃいません。ものは限りがあって優れた美貌と申しても、縁故を後ろに追っていらっしゃるわけではありませんけれど、これが本当に美しいお顔と申し上げていいのでございましょう。右近は微笑んで姫君を眺めていた。小児の未亡人も嬉しそうである。こんな優れたお生まれつきの方を、もう一歩で暗い世界を押し潰してしまうところでしたよ。惜しくてもったいなくて、家も財産も捨てて頼りにしてよい息子にも娘にも別れて、今ではかえって知らぬ他国のような心細い気のする京へ帰ってきたのですよ。あなた、どうぞいい知恵を出してくださって、姫君のご恩を開いてあげてくださいまし。貴族のお家に仕えておいでになる方は、便宜がたくさんあるでしょう。お父様の大臣が姫君をお認めくださいますように計らってくださいまし。と、おとどは言うのであった。